おはようございます。高原五一郎です。大阪の健康科学センターに大平哲也さんというストレス研究の専門医がいらっしゃいます。彼の研究によると、人間というのはストレスが溜まると、唾液の中にコレキゾールというストレスホルモンが増えるそうです。そこで人間はどういう時にストレスが溜まり、どうしたらストレスが減るかという実験をされたんですね。30人の人を選んで、奈良の橿原市にある重要伝統的建造物群保護地区と、車の往来の激しい国道24号線を30分ずつ交互に歩いてもらったそうです。その結果、車がビュンビュン走っているところではストレスがぐーんと上がるんですが、懐かしい街並みを歩くとストレスがスーッと解消するということが分かったんです。人間って懐かしいもの、変わらないもの、自分のルーツを連想させてくれるものの中にいると癒されるんですね。ところで人間にとって究極のルーツ、永遠に変わらない方とは誰でしょう。その方こそはあなたを作られた誠の神なのです。一体この方をいかにして知ることができるでしょう。今日一つ方法を提案したいと思うんですね。それは祈りです。神様、本当にあなたが私の作り主で、あなたが存在しておられるなら、どうか私が信じれるように導いてくださいと祈ってみられることを私はお勧めしたいと思うんです。なぜなら、神は祈りを聞く神である方です。先日ある新聞に筑波大学の名誉教授がこんなことを発表してました。今アメリカの医療分野で革命的なことが起こってるんだってんですね。大体アメリカでは毎年200万人の入院患者が出て、そのうち8万人は入院原因以外の病気で亡くなるそうです。それは入院のショックで別に病を併発するってんですね。これは交通事故による年間死亡者の4倍以上の数字でありまして、何とかしなければならない。そこで立ち上げられたのが、精神神経免疫学という新しいジャンルなんです。これは人間の免疫活性のために動物に触れたり、音楽を用いたり、あるいは笑ったりすることが有効なんだということが分かってきたんですけど、一番最新のデータでは、なんと祈りが人間を回復させるということが言われてるんです。ところで医療の世界ではプラセボ効果というのがあるんです。プラセボというのは偽薬のことなんですね。全く有効成分の入ってない薬であっても、お医者さんがこれはよく効くんですよと自信たっぷりに言って投与すると病状が良くなるケースがあるんです。大体3人に1人に効果が出てくるって言うんですね。なぜ効果があるかというと、自己暗示の力、病は気からというわけですよね。そこでこのプラセボ効果が新薬の検定に利用されてるんです。新しく開発された薬が本当に効くかどうかというのは、その効果がプラセボによる効果を上回らないと認可されないんですね。ですから祈りによって人が良くなると聞いても、まあこれは神に聞いてもらってるんだという安心感が脳内ホルモンを刺激して痛みを抑えるんだろう。祈りというのは人を癒すと言っても、これは一種のプラセボ効果なんだと考えられていたんです。また多くの人は今もそのように考えていらっしゃるんです。ところがここにその仮説を覆す実験が行われたんですね。心臓病患者393人による実験です。これもアメリカでの実験ですが、ここで他人に祈られた患者さんというのは、そうでない患者さんよりも人工呼吸器、抗生物質、透析の使用率が歴然と少ないという事実が出てきているんですね。しかも、東海岸側からの祈りも、西海岸側にあるこの病院に近いグループの祈り会も同様に効果があったというんです。 そしてこれが重要なことなんですが、これらの患者さんたちは自分たちが祈られているということを全く知らされていないということなんです。もし自分が他の人たちから祈られているということを知らされていたら、そこに何らかの期待感が働いてプラセボ効果を生む可能性があるでしょう。しかし全く知らされていないにもかかわらず、祈られた人の回復は著しいとなると、祈りは単なるプラセボでは説明できないということになるんですね。神は生ける神。どこで祈っても祈りを聞く神なのです。そしてこの方はあなたの作り主なのです。それなのにどうしてこの作り主が多くの人にわからないのでしょうか。もし真夜中に関空を飛び立って地球の回転と同じ速度で飛行したら、一生朝が迎えられませんね。それと同じように、神から離れ、罪の中に陥り、光の神のもとに来ようとしない、その罪にとどまり続ける限り、神はわからないのです。しかし、神様は私たちを愛してらっしゃる。そして私たちを何もしないでただ放っておいたのではありません。人が神を見捨てた瞬間から、神は私たち人間を許し、ご自分の元に戻ってくることを待ち続けておられる方なのです。いや、ただ待ってるだけではない。罪ある者が罪許されるために、人となってこの世に来てくださった方なのです。この人となられた神、イエス・キリストは、全く罪のない方でした。悪いことは一つもしなかった。良いことしかしなかったのです。悩める者を慰め、病む者を癒し、罪に苦しむ者に許しを与え、死におののく者には永遠の命を約束していかれた方です。しかし、この方は生涯の最後に、あのカルバリの十字架にかけられ、神からも人からも呪われ、捨てられたのです。一体なぜでしょうか。それは罪人の身代わりとなって裁かれるためであったのです。あなたの罪を許すことに誰からもクレームがつくことのない根拠を得るため、神はあなたの罪を許して余りある犠牲を捧げてくださったのです。そしてそれがイエス・キリストの命なんです。キリストは死んで墓に葬られました。しかし、それだけではなく、三日目に復活し、死を打ち破って、蘇ってくださったのです。さて、聖書にこう書いてあります。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだ、と言った。私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに、一日中私の手を差し伸ばした。差し伸べた。十字架の上で両手いっぱいに広げられたキリストの手は、あなたを永遠の裁きから救うために差し伸ばされた救いの御手なのです。さて、ブラジルの奥地に派遣された宣教師の子供に、マシュ・ホフマンという男の子がおりました。彼はサルバドルというところに行った両親と共にそこで生活していたのですが、ある日のこと、マシュ君は体が熱い、随分むずがるようになり、そのうち熱がどんどん上がって、母さん見えない、見えないと言い出したのです。これはただごとじゃないと思い、両親は病院へ運びましたが、車の中で、彼はみるみるうちに衰弱していくと同時に不思議な行動をとったのです。片手を宙に差し伸ばしながら何かあえぐように言ってるんです。お母さんがその手を握りしめるとマシュー君は引っ込めます。彼はまたもや同じことを繰り返すんですね。マシュー、何か見えるの？うん。イエス様の手です。その言葉とともに意識不明となり、二日後亡くなりました。細菌性髄膜炎という病気です。彼はその短い生涯の中で学べなかったことがたくさんあったと思います。 しかし一番大事なことは学んでいました。命の火が消えようとするとき、誰の手を求めたらいいかということを知ってたのです。復活のイエスの手、それこそが永遠の命に至るのです。どうぞあなたもそのようになさってください。